よね。お肉にもお魚にも合うんだもん。キニキス、トナカナルミ役、水橋香織です。うん、時々飲みたくなるよね。
キニキス、サキのアスカ役、広橋亮です。
ほら、ダメなんだよ。
何が？ガブガブガブガブ。
ダメダメ、そんなの死んでしまう。ほんとだってば。あの、くれぐれも試さないように大変なことになっちゃう。
168ml、はい、から1000ml飲んじゃうと、
168ってカップ一杯やで。
そうね、
死んじゃう、マジで死んじゃうんで、絶対に真似しないでください。アニメ化も控えてるんでしょ、あれなんないですか。
私じゃないよ、
ラジオのせいでみたいな。
アスカですよ、アスカ。私じゃない、
やばいですから。
だけど醤油美味しいよね。
まあ美味しい、この飲んだりしたら美味しくないけど、かけると美味しいですね。
うまい、うまい、ね、
秋だな、さんま食べたいな。
食べたい、大根おろしにお醤油ちょろっと、
はい、いやー、うまそう。もう何の番組だかわかんない。
まあそんなこの番組、はい、エンターブレインから好評発売中の恋愛シミュレーションゲーム、キミキスの魅力をたっぷりお届けしていこうという番組です。
ねえねえ、サンマってさ、うん、くちばし黄色いのが脂が乗ってるって知ってる？
くちば
し、くちばし、くちばし、
くちのとこ、
くちゅってなってるじゃん、くち、
うん、まなってるね。
あそこが黄色いやつが、
そうなんだ、
俺脂多いっすよみたいな。
黄色の見たことないよ。
パッサパサのも食べて
た。だからこんなに脂っ気のない人生に。やばい。
キバシんとこ黄色いのを買って焼いてください。
はい、
生の時ね。
じゃ新鮮なのとみんな黄色いのかね、
油が多いとね。
うん、
目が綺麗なやつ、やだ、目が綺麗なサンマだって。
そうなんだ。
はい、
はい、
なんだっけ、
なんだっけ。
ゲームの内容はもちろん、私たちが演じるキャラクターの魅力や皆さんからのお便りもたっぷり紹介していく番組です。
はい、決してサンマを食べようって協会とかじゃない。
でも食べたい、
食べたいね。
刺身でも美味しいよね。
食べたいな。なんかね、実家からやたらめったらカボスが送られてきたの。なぜなのかは不明。
もうそれはサンマを食べろって言ってるんだよ。
食べたってことなのかな。でも一緒に入ったのがね、トウモロコシだった。
このこれ
一緒、うん、みたいな。
カボスとトウモロコシが来たの、うん、
意味不明だよね。
なんで、北海道だからじゃん。トウモロコシも美味しいよね。
でもカボス北海道じゃないの。なんで飲んだ、ね、
カボスって何、土佐とかあっち、
うん、かね、
いっぱいいただいたんじゃないじゃん。
あーかもね、
う
ん、
トウモロコシはきっと北海道だからだ。
もう 何も言われてないからすごい不思議でしょうがない。そうだ、カボスがあるからサンマ親子、
うん、
食べたいな。
おいしい、おいしい、
はい、というわけでこれからの30分間、
私たちと楽しくお付き合いくださいね。
今週も12分ポップ。
香織と亮のキミキスチューニングポップ。この番組は株式会社エンターブレイン、株式会社コスパの提供でお送りいたします。香織と亮のキミキスチューニングポップ。
あなたは女の子がそっと目を閉じたらどうしますか？優しくキスしますか？ほっぺたに、おでこに、唇に、あふれる思いをあなたに伝えたい。プレイステーション2用恋愛シミュレーション、キミキス。エンターブレインから好評発売中。
俺のこの手が光ってうなる。お前を倒せ。
甘いぞ、ドモン。
師匠。
キャラクター好きなら言わずもがな。全身、痙攣、電波狂乱。見よ、コスパのキャラクターアパレルが燃えている。ホームページはコスパ .com。
キミキスインフォメーション。
改めまして三橋香織です。
改めまして広橋亮です。
はい、今週も早速10月からアニメがスタートする恋愛シミュレーションゲーム、キミキスの魅力をご紹介していきましょう。
へいへい、今週も紹介、はい、紹介、
はい、
アニメキミキスプアルージュの特別番組がもうすぐオンエア。
おー、特別です。
特別ですよ、はい、千葉テレビ9月30日日曜日25時30分から、
うん、
テレビ神奈川10月1日月曜日23時から、はい、テレビ埼玉10月3日水曜日25時30分から、うん、テレビ愛知10月5日金曜日25時58分から。
すごい、ちょっとテレビ神奈川やばくないですか。あの23時って
もう大変だよこれ。
ちょっと親御さん起きとる時間
ですよ。
なんで
何
キミキスの特別だよ。どうすんの、
やばいね。まあ第1話をご覧いただく前の予習として、ね、ぜひぜひ見てみてください。なお放送時間はちょっと変更になる場合もあるので、はい、ちゃんとチェックしてみてくださいね、はい、あと MBS と RKB での放送はありません。すいません
すいません、
急に1話が始まりますよろしくです、詳しくはキミキスピュアルージュの公式ウェブサイトでチェックしてください。
すごいね。
へいへい。そしてですね、さきのアスカがヒロインのコミックス、レイキミキスバリアスヒロインズボリューム2、
はい、
これがですね9月28日に税込み580円で発売されます。
なんと
マオネーに続きですよ、ね、
また出ちゃいますよ。これ早く買わないとなくなるんじゃない、ね、前もだってなくなっちゃったから。
大変だったよ、ね。青年誌ヤングアニマル連載開始当初から各ブログなどで話題騒然となり単行本第1巻は秋葉原をはじめ全国の漫画専門店で瞬殺、
うん、
とキミキスのもう一つのムーブメントを起こしてきたのがこのキミキスバリアスヒロインズ。
瞬殺。
篠宮太郎先生の作画はヒロインたちのキスへの思いやその恥じらいを余すところなく表現しています。というわけで今ここに反則のポスターがあるわけですが、はい、本当に反則ギリギリ、
反則ですよ、
反則だけにみたいな。
お前はどこを押さえているんだ。
あとブラジャーはしてんのかアスカみたいな。
してないですよねこれね。
いや片方は確実にしてるけど。
あ、じゃあ片方だけだって。どんなにそんなのあるのかよ。
サッカーしすぎでちょっとずれちゃったみたいな。そんなことはありません。あと、
いやいやいや、
足を押さえてるのはなぜだって言ったら、水橋市長がさっき足に怪我をしてスカートで押さえてるよという。
この押さえ方はやばいと思います、
ね、このキミキスのロゴのね、キミキスの木のキスの木のところに下にエンターブレインさんの、うん、マークが入ってんだけど、
うんうん、
これ本当に際どいところにエンターブレインさんのマークが入ってて何もここに入れることはないだろうみたいな。いろいろとすごい
すごい
恥じらいを持ってください。
はい、
キャーこれが表紙イラストになるのね。
すごいですね。
すごいわ、すごいわ。
なんか大変だ。これ本当にあの瞬殺になっちゃうんで。
はい、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、うん、あのアニメ放送直前のキミキス大プッシュの、はい、ヤングアニマル増刊アイランド6号も同じく28日税込み700円で発売ですと。
いやいやいやいや。
なんかヤングアニマル、これは新増刊？新増刊号なのね、うんうんうん、アイランド、ヤングアニマルアイランドというのが出るんですけども、もう全キャラ登場ですってよ。
あ
ー、すごい、
すごいですね。
だってキミキスピュアルージュを関東カラーで大特集とかも、
はい、
キミキス祭りがここでは開催されておりますですよ。それが発売されると、いやー、なんか閉じ込み付録とか特別付録とかつい、閉じ込み付録ってなんかちょっとね、うん、ドキドキするね。
閉じ込みってなんだっけ、あの破って見るやつだっけ。
それ袋閉じじゃない。
あ、そうか
袋閉じではなくて、うん、本の中に
入ってる、
入ってる。
そうなんだ。
なんで袋閉じなんだよ。
袋閉じとかってあのなんかちょっとエッチなの多いよな、勝手な想像してた。
ありますね。綺麗に切れないじゃんみたいなね。
キーみたいな、
ちゃんと閉じ込みなのでみんな見れるぐらいのやつですよ。当たり前じゃないですか。
そうですね、よく見たらリバーシブルピンナップって書いてあるのに、 それが袋閉じて
どうすんだよ。
すいませんでした。
はい、特別付録なんかもありますので、ね、ぜひぜひ、はい、2冊ともよろしくお願いいたします。
はい、
へーへー。あとですね、
うん、
これはキミキスのドラマ CD セカンドシーズンボリューム3、
はい、
私のご主人様四条美月編がいよいよ
9
月26日あさってか、あさって9月26日に発売されます。番組後半でこのドラマの第2回目をお届けするのでお楽しみに。
やばい、癒されちゃう。
またマイナスイオン出ちゃう。
臨界点突破するで眠い
眠いって
倒れそうなくらい、
いい気持ちになっちゃう
から今眠いの。だからね、こうちょっと癒されて、膝枕を用意した。
あー、耳掃除してほしい。
ねえ、きっとうまいと思うな、みつきは。まあ、もう遅くなまだ早
かったです。はいはいはい、はい。あ、やばいやばいやばい。
一応、キミキスインフォメーションでした。
君とマッチング。
このコーナーで では、キミキスのゲームシステムの肝であるマッチング会話に出てきそうな話題をどんどん送ってもらってます。
もっとも私たちの心を使うの
は…あ、寝ちゃダメ、寝ちゃダメ。
すぐすぐ迷わ、あなたのチューニングネームに書いて引っ掛けちゃいます。
早いよ、
やばい、
まだ人たちの声も出ていないので。
あ、危険、
早いです。
はい、それでは、はい、目の覚めるようなメールを紹介してみたいなと思います。
はい。
チューニングネーム、高杉瀬川さんからいただきました。
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。へいへい、前回の放送で、
うん、
この人がリアルにいたとしたらどうかという話があり、
うん、
右京さんの話かな。
右京さんか。はいはいはい。
話があり、
水谷豊か。
当然キミキスのキャラにも同じことが言えるだろうと思ってちょっと考えてみたのですが、うん、リアルだとあの人たちは全員平成生まれなんだと気づいて愕然としました。以前親戚の子供に、
うん、
昭和っていいな、僕も昭和に生まれたかった、
かつか
悪意たっぷりと言われてすごいショックを受けたのですが、それに近いものがあります。俺が平成生まれの子を指してなお姉ちゃんとか呼ぶのはもう犯罪じゃないのかと、最悪です。というわけで、やっぱり妄想とリアルの区別をつけている今の方が幸せなんだと改めて実感しました。ところで、はい、取ってつけたような質問になってしまいますが、もしキミキスキャラがリアルにいたとして友達になれそうなキャラっているでしょうか、ということなんですが、
はい
はい、
リアルにいた
としたら、
みんなそれぞれ面白そうとは思いますけどもね、うん、
全然普通に、
うん、
一番気が合いそうなの誰かな、
だしみつき。
ちょっと待ってよ、それでなんかいい思いしようと上流階級に食い込もうとしてんじゃないだろ
ご主人様になりたい。
そうだね、誰と一番気が合うかな。私本を大して読まないからユミと会話が合わない。
あ、ユミとは会話が合うかも。
合わない、
本読む、
読むよね、
うん、
スポーツしないからスカートを着る。
ちょっとちょっと、
ちょっと待って、ダメだ、私意外と合わない人が多いぞ。あれ、
じゃあ誰、おかしいわ。マオネ
ー、マオネーが一番合うかもしれない。
おしゃれさんだし、
うん、一番合うかもしれない。
あと一番かまってくれそうだよね。
あ、でもなんかテレビっ子っぽい。テレビ見ないか、うん、でもそれはそれでまたそれがダメでも別の話が。ナルミはね、なんか飯の話しかしない。あ、でも毎日うどんが食べられる、
うん、
あとうどん屋でバイトしたことがあるので。
あ、本当
ですか、
いいじゃん、
じゃあうちでみたい。そしてまたあの頃に逆戻りみたいな。あれ
うどん踏むところか。ナナもエリリも面白いけどね、
うん、
そうか、17歳とかだもんね、この子たちね。16から18の間でしょ、うん、
平成生まれですよ。
いいな、ツルツルなんだろうな、ツルツル。
何がだよ、
いろいろツルツルとかキラキラとかしてたの
ね。いいね、若いって素晴らしいわ。
本当だね。
はい、そしてもう一つ、
へー、いきますか。
はい、
チューニングネームウニウニさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。水橋さん、広橋さん、こんにちは。
こんにちは。
第43回放送のマーブルさんとのお話の中で一瞬だけチラッと話題に出たユーフォニウム、
うん、
僕は現在市民音楽団でユーフォニウムを担当しています。
おー、
やってる人いるよ。
あったんだね。
あるよ。
素晴らしい。
中学校の頃に出会ってから、はい、もう10年以上も続けています。だからよりによってこのラジオでユーフォニウムなんて単語を耳にするとは想像もしなかったので、さすがにびっくりしました。というか、広橋さんが当然のようにユーフォニウムをご存知だったことが一番の驚きでした。
やっぱりあれなんだね、やってて、うん、何の時やってんの、ユーフォニウム、あ、とか言われてるんだろうね、彼もね。
それは誰も知りませんよって来てる。ちなみに水橋さんはチューバという楽器はご存知でしょうか。
うん、
大きな大きな大きな朝顔みたいなラッパです、
うんうんうん、
そのチューバの見た目をミニチュア化させたのがユーフォニウムです。
あ、そうなんだ。それでサックスとかと何が違うの。
チューバとサックスは違うんじゃね。
これ全然違う。
ユーフォニウムは子供用チューバって感じに見えてしまって可愛いと思えたりします。小学校の机とか鉄棒とかを見た時にふと感じる、あ、自分は大人になったんだな的な、そんなノスタルジーにも似ています。実際ユーフォニウムは音色もノスタルジックです。同様の赤トンボとかふるさととか演奏したら心にキュンときます。夕焼けに染まった秋の校舎がやたらと似合う楽器だったりします。
なんか私勝手に
キーボードみたいなもんだと思ってたの。現代の楽器だと
思う。あー、ユーフォニューム、うん、そうニューがなんか新しい感じだもん ね。
まあニューだからニューだけに
何うまいこと言ったつもりになってたよ所詮昭和生まれですよこの程度です
よ。悲しい。どんどんギャグになってどんどん親父ギャグになっていく
ユーフォニウムあるんだね。
すごい、ありがとうございます。すごいね、うん、あ、なんか追伸にギタレレという不思議な楽器もある、うん、
ギターとウクレレを足して2で割ったようなギタレレ。
なんかね、いろんな
楽器があるよね。面白いね、
はい、もう一つぐらいいけそう
です。はいはい
はい。お、チューニングネームさよなら Q さんからいただきました。
なんかちょっとキュンときた。
ありがとうございます。
はい、
三橋さん、広橋さん、チュース。
チュース。
ある意味初歩的な質問かもしれませんが、
はい、
ツッツーさんとは何者でしょうか。ディレクターだと聞きましたが、そもそもディレクターというのはどんなものか自体私にはよくわかりません、はい、裏方にしては結構名前が出てくる人なので気になってきました。
はい、
できれば本人に答えてもらえないでしょうか。どんな人なのか声を聞いてみたいです。
だって
まああの冒頭の挨拶ツッツーさんがやってるんですけど、
うん、
すごい並みと
うまいよね。
アスカ似てる。
似てる。
すごいそっくり。
あの声真似には毎回驚かされるけどね。なんかツッツーさんはね、いつも迷彩服で、
うんうん、
こうなんていうの、サバイバルな感じ
のアイドル声優。
若干病弱なところがまたいろんな方面に受けているっていう。
そう、病弱もいいみたいな、うん、まあやらせなんですけど。
ディレクターさんって何なんだろう ね。
ディレクターさんって何なん。
キューを出すとかタイミングを測ったりとか、
うんうん、
音楽出したりとか、
はい、あとこのマッチングでうちらが適当につけた点数を後で泣きながら数える
っていう。そう、あとこのラジオの台本を作ってくれたり、ね、ラジオによっては構成作家さんがいたりもするんだけど、ツッツーさんは全部を兼ねているので、はい、
ね、
一人何役とかを全部やっている人です、
うん、はい。ちなみにパーソナリティもツッツーさん。
そう、ごめん、
一人でやってんだ。
孤独になった感じになってきちゃったけどすごい優しげな感じの方
ですよ。
ま
あね、でもね、すごい思うんですけど、うん、あのこの番組ツッツーさんでよかったですよ。
はい、
はい、ツッツーさん以外はここまで続かなかったと思います。
なんで、
まあこうやって持ち上げておくと、
あ、ね、そうだね、
こううどんがこうね、美味しいうどんになるよみたいな。
そうだね、美味しいうどんはツッツーさんの味、
毎回俺の出汁みたいな。
俺
どんなにどんな変態さん
か。俺が身を削って削って
カツオ出汁
カツオだったっていう
病弱なんじゃなくて1年間やっててちっちゃくな
って細くなっていて
ある日新しいツッツーさんがちょっと大きいのやばい、ちょっと
釣りたてですよみたいな。
面白すぎるんだけど
はい、そんな人ですよ、まあ、
そんな人です。はい、ツッツーさん宛てのメールも
待ってま す, てます。
ということ で紹介してみましたけど、ポイント高杉さん、
はい
はい、
みんな友達になりたりなれなかったり、
そう、平成生まれとか考えたことなかったな。
ね、うん、所詮昭和の人間ですよ。
悔しい。で、今平成何年だっけ。
知らない。19
19点っていうのもない、ない、ありえないって。1点
1点。
そして
ウニウニユーフォニウム、はい、ユーフォニウム
ユーフォニウム、
これ目からありましたよ。
ウロコでしたよ。
目からウロコだった、
うん、まさかそういう楽器だとは思わず。
そうそう、なんかね、うん、結構地味めな、でもいい音な楽器ですよ、
ね、ということは、ひろはさん的には何点ですか。
1点。そして、さよなら Q さん、
はい、
さよなら Q っていうのがなんかちょっと、
うん、
切ない感じで秋っぽくて好き、
うん、ちょっと内容も切ないでも切ないこんなにやっているのに、こんなにやっているのに今頃聞かれると、
いつもお世話になってますみたいな感じで、はい、2点とかどうですか。
ツッツーさんだけ、
あ、
ただ22点じゃねえの
またそういう親父ギャグを
まあなるほ
ど所詮昭和の人間ですからはい、じゃあツッツーさんで、
うん、
ますえ、なんで、だってツツさんからキャラ声では
い
それでは行ってみたいと思います。
さよなら Q 先輩、実は私ツツさんだったんですよ、すいませんね。
さよなら Q 君、ごめんなさい、私もツツさんでした。
うまい、ツツさん
そっくりだよ。
すごいね、本当に声優になればいいと思う。
いつもありがとうございます
ねえ、素晴らしい素晴らしい
素晴らしい人たちと番組を作っているね
改めて思いました。
思いますね。
はい。
じゃあ、みんなを持ち上げるようなメール待ってます。
香織と今日のキミキスチューニングポップ。
あなたは女の子がそっと目を閉じたらどうしますか。優しくキスしますか。ほっぺたに、おでこに、唇に溢れる思いをあなたに伝えたい。プレイステーション2用恋愛シミュレーション、キミキス。エンターブレインから好評発売中。
03-3770-3699 3770-3699。
どうも、何をしておる。
はい、コスパのガンダム T シャツを注文しています。
だからお前はアホなのだ。コスパショップへ直接行って最新作とご対面。ホームページはコスパ .com。
そうか、コスパショップへレディーゴー。
アニキス、
さて続いては皆さんから僕の私の俺だけのアニメのキミキス情報を勝手に送ってもらっていろいろ想像をしてみるコーナーです。
はい、アニメ化に向けてゲーム内のエピソードでぜひ取り上げてもらいたいシーンや会話やキスのシチュエーション、さらにアニメのオープニングやエンディングの映像など、あなたが考えるアニメキミキスピュアルージュを送ってきてください。
はい、
というわけで、はい、紹介しますよ。
はい、
チューニングネームビーズさんからまたまたいただいてしまいました。
はい、
水橋さん、広橋さん、チュース、
チュース。
この前マーブルさんがゲストで来た時に自分の投稿を読んでいただいてありがとうございました毎日時間があればギターの練習に励んでおります。
おー、いいじゃないか、ね、ビーズ。
練習をしていて、もしキミキスのメインヒロインがバンドを結成したらそれぞれどんなパートにつくのか想像してみました。こんな感じ、
うん、
ボーカル星野由美、
うんうん、
ギター水沢真央、
うんうん、
コーラス&ギター里中なるみ、
うんうん、
ベース二見恵理子、
うんうん、
キーボード四条美月、
うんうん、
ドラム咲野明日香、バンド名はルージュ個人的にはロックバンドで行ってみるのもありかなと思います。
はい、
だって普段からは想像できないボーカルぶりを披露する星野さんシャウトとかしちゃう、
シャウトしてんの。
学園地美女のマオ姉ちゃんが奏でるスーパーギタープレイに元気いっぱいにお客さんを盛り上げるなるみちゃん、クールにビューティーにベースを弾く二見さんと、華麗なメロディーで周りを魅了する四条さん、そして気づいたらドラムのバスの部分を直に足で叩いていそうな関野さんこんなプレミアムバンドをアニメの学園祭シーンで実現させてみるのはいかがでしょうか。ぜひぜひご検討お願いいたします。
アスカが、
面白い、
アスカが激ハマり
うざいよ。私でもユーミがシャウトとかすごいみたい。
面白いよね。
パンク、パンクみたいな。
パンクですよ。もうマイクのスタンドとガーン折っちゃう。投げちゃう。
みんなギターバーンって投げて。面白い。
面白い。
でも学園祭でこういうの面白いね。
ちょっとい
い。バンドやってくれるとか。
ね、うん。うん、意外な面が
いいと思いますやってほしいです、
はい、というわけで、あなただけが知っているキミキスピュアルージュ情報をどんどん送ってくださいね。
キビナ高校サッカー部、
はい、各週でお送りするこのコーナー、私が演じる咲野明日香がサッカー部ということで、みんなから男女が出会うきっかけのシーンや楽しいデートのシチュエーションなど送ってもらって、それを紹介していきます。
はい、
ということで、
はい、
先週なんか水橋城が上流階級でこういう注文があったので、
はい、
今日はこんなのチューニングネームネモさんからいただいてます。
ありがとうございます。
水橋さん、広橋さん、チュース、
チュース。
シチュエーション、双子の男女が同じ女子の先輩を好きになる。
ん、双子
の男女が同じ女子の先輩を好きになる。
はい、一人女です。
人女で、
双子の片方女で、
女です。若干トリッキーな感はありますか？来てます。
はい
はい、水橋さん、
よくわかりません。
ですからね、例えば、
はい、
水沢真央じゃないや、じゃあ水倉、
はい、
水倉さき、
はい、
と何にしようかな、剛が、
うん、
笹島、
うん、
真希さんを好きになると、そういうことですね。
はい、
わかりましたか？
はい、わかります。
はい
が、
はい、
片方女で
まあ好きになるという手もいろいろあるとは思うわけですよ、
はい、
ということで、
はい、
まあ上流階級ですから、
上流階級です、
全寮制みたいな、
はい、
そういうなんか小学校から高校までエスカレーターの一貫教育の感じでいきましょうか、はい、うん、お姉さま、お姉さま、あ、また来た、また来た、あの双子、お姉さま、さっきはお姉さまのことが好きなんです。あ、毎朝どうもね。なんだったっけ、水倉咲ちゃん、お姉さま、やっと私の名前を覚えてくださったんですね。ちょっと、さっき、なんだよそれ、僕の名前だって覚えていますよね、お姉さま。あ、なんだっけ、水倉検索さっきと来たら、さっきと来たらなんだ、出てこない。お姉さま、お姉さまはやっぱりさっきの方が好きなんですか？いや、そういうことじゃないんだよ、全然、だって私女だし、なんで？ふふん、強し、わかっていて、私の愛の方がお姉さまに届いていてよ。だって見てごらんなさい、お姉さまの髪の毛。
はあ、お姉さま、そのリボンは、いや、違うよこれ、違う、昨日お母さんが送ってきたやつをたまたまつけただけだから
これは、さっきが送ったリボンですわ、つよし。お
さっき、いつの間に。
でもさっき、お姉様の足元を見てごらん。
その靴下は、もしかして、つよしがずっと夜なべをして編んでいた、毛糸の靴下。
いや、待って。あの、待ってね。さきちゃんに、強しくんだっけ、強しくん、この靴下は私の妹が送ってきたものだから。全然違う、あ、聞いてない
そんな靴下ごときで私に勝てると思って、強し、私は昨日お姉さまとキスする夢を見ましてよ。
さっきはまだまだ赤ちゃんだな、僕なんて
僕なんて何なんですか、
僕なんて
なの、
無して、無するよよ、
ダメ、
子供だからいいだろ、
ダメ、もう平井さんにこのデスレッドカードを、
デスカードが出ました。
もうね、
なんでいいじゃん、
前終わってるな
終わってないよ、こっちなん上流階級じゃん、
ダメ、上流階級なんだから、
上流階級、お姉さまは、一般のお家からなぜか入っちゃって、
はい、主人公っぽいね、
う、どうしようこの学校みたいな、早く出て行きたい
逃れたくてしょうがない、
必死で勉強して普通の学校に戻ろうと思って、
頑張っていこうとかじゃない、
そう
周りが逃がしてくれない、
お母さんは多分みかんとかを送ってきてくれるその中にリボンとかも、なんかお嬢様っぽい格好しなきゃみたいな、お母さんは
いけないよって、
そういう感じです
靴下
手編みのね、
説明、
そういうお家なの笹島真希の家は
ね、愛にあふれた手作り家庭
なのにね、大変だよね、そんな話でした、
危なかった
以上、君名高校サッカー部でした。もっと行きたかったわ、
ダメです。
皆さん、どんどんおすすめのデートスポットやシチュエーションを送ってください
はい、お待たせしました。それではここで君キスのドラマ CD セカンドシーズンボリューム3、私のご主人様四条美月編第2話、心の音色をお聞きください。どうぞ。
どうやら僕は四条さんのご主人様と認められたらしいって、何が何やらさっぱりなんだけど。
お父様からもお話は聞いていました。イメージとは少し違いましたが、でも私にとっては理想のご主人様です。
僕、四条さんのお父さんと会ったこともないんだけど。
しかし、あの四条美月があっさり OK してくれるとはな。相原、君は一体どんな手を使ったんだ？
別に、ちゃんとお願いしますって言っただけだよ。
うん。お、噂をすれば。
あ、ああ、四条さん、ちょうどよかった。
ご主人様。
い、
ご主人様。
いや、あ、これは、その、四条さん、ちょっと。
はい。
ご主人様って呼び方、やめてほしいんだけど。
どうしてですか？
いや、みんなの手前もあるし。
あ、そうですか。ご主人様がそうおっしゃるのでしたら。では、光一様とお呼びしますね。
いや、それも、相原さんとかは。
それでは、あまりに他人行儀ではありませんか？
そう言われても。
わかりました。ご主人様を困らせるのは私の本意ではありませんから従います。
おい相原、何をこそこそ喋ってるんだ。
いや、なんでもないよね、四条さん。
はい、ご主人ではなくて相原さん。
怪しいな。
何を言ってるんだよ。それよりも音楽喫茶の話だろ。
ああ、そうだったな。四条さん、受けてくれるって本当かい？
はい、相原さんの頼みですから。
相原さんの頼みですからね。
あというわけで、四条さんにピアノの演奏を引き受けてもらえることになりました。みんな拍手。
四条美月と申します。よろしくお願いします。
よろしくね、四条さん。
一緒に頑張ろうね。
一年の相原奈々です。
僕の妹だよ、四条さん。
え、ご主…じゃなくて相原さん、妹さんがいらっしゃったんですか？しかもこんな可愛らしい。
可愛いだなんて。
同じく一年の里中なるみです。よろしくお願いします、四条先輩。
よろしくお願いします。
私、三年の水沢真央、よろしく。
こちらこそよろしくお願いします。あの、この前はすいませんでした。せっかくお気遣いいただいたのに、何も言わずに立ち去ってしまって。
あは、いいのよ、気にしないで。
でもお兄ちゃんすごい。本当に四条先輩を連れてきちゃうなんて。
さすがですね、相原先輩。
そんなことないよ、なるみちゃん。四条さんが優しいから引き受けてくれたんだ。
なるみちゃん、
どうしたの、四条さん。
里中さんはなるみちゃんとお呼びになるのに、私は名字だなんて、なんだか他人行儀ですね。
あ、いや、あ、これはその。
へえ、そういうこと。
さあ、自己紹介も終わったことだし、準備しよう、準備。
え、四条さん、ティッシュで花を作ったことないの？
はい、初めて見ました。驚きです。
その反応の方が私たちは驚きだけど。
まあまあ、作り方教えてあげるから一緒に作ろう。
よろしくお願いします。
いえいえ、こちらこそ。で、四条さん。
はい。
もっとフランクに話さない？なんか疲れちゃうわ。
賛成。そう言われましても、どのようにすればよいのか。
今のだったら、はい、そこの二人、作り方を教えてあげるから一緒に作ろう。
うん、もちろん、やるやる。
これ
な、なるほど。
要はお互いに対等な立場で話しましょうよってことよ。私もその方が嬉しいし。
慣れないので難しいですが、頑張ります。
先輩、インスタントコーヒー飲んだことないんですか？
はい、このような粉末がコーヒーになるのですか？
そうよ、こうしてお湯を注げば。
コーヒーのいい香りがしてきました。すごいですね。
インスタントコーヒーを飲んだことのないあなたの方がすごいと思うけど。
はい、 よかったら飲んでみて。
いただきます。
どう？初めてのインスタントコーヒーは。四条さん？
なんだか、コーヒーのような、そうではないような味ですね。
そうよね。私もそう思う。
私なんか、苦いことしかわかりません。
私も。
コーヒーでしたら、美味しいコーヒーを入れる方を知っていますよ。
本当？じゃあその人にコツとか教えてもらおうよ。
で、どうして私があなたたちの手伝いをしなくちゃいけないわけ？
私だって別にわざわざこんな薄暗い理科準備室に来たくないわよ。
なんですって？
二見さん、さきのさん、落ち着いて落ち着いて。
二見さんには以前美味しいコーヒーを入れてもらったんです。
へえ、そうなんだ。
ここでコーヒーを入れてたら勝手に入ってきたので、で、冗談半分で勧めたら本当に飲んじゃって。
冗談半分って？
とても美味しかったんですよ。ですから、あのコーヒーの入れ方教えてもらえませんか、二見さん。
お断りよ、
ケチ。
なんですって？
平和に、平和にね。
ダメでしょうか？
だいたい、なんで私に聞くのよ。それこそ、あんたの家のお抱えの人間に聞けば、いくらでも教えてくれるでしょうに。
二見さんのコーヒーが、一番美味しいと思ったからです。
冗談きついわね。
本当ですよ。
見かけによらず、物好きね。私が実験で導き出したブレンドの配合だけは教えてあげるよ。あとは自分たちで実践なさい。
あなたの実験もたまには役に立つんだ。
あんたね。
ありがとう、二見さん。さあ、それじゃあ教室に戻ろう。邪魔して悪かったね。それじゃ
あ。二見さん、ありがとうございました。
ふん、ほんと、ああいうタイプが一番苦手よ。
コーヒーはこれでいいとして、問題は紅茶ね。
紅茶も出すのですか？
ソフトドリンクは一通り出すよ。
ティーバッグ50個入りとかをまとめ買いすれば安く上がるけど、紅茶でしたらうちにたくさんありますよ。ティーバッグではなくて缶ですけれど、明日持ってきますね。
ああ、それなら僕が今日の帰りに取りに行くよ。よっこれ、よいしょ。
これ全部紅茶？
とりあえず30缶ほどですが、足りますか？
足りるも何も、これだけあったら本物のお店が開けますよ。
こんなにたくさん、本当にもらっていいの？はい、学園祭でお友達と使うと話したら、お父様がぜひ持っていきなさいと。
うわ、これフランスの超高級食材店のだわ。はあ、こっちは英国王室御用達、こっちは
缶のデザインも凝ってて可愛いですね。ほら、これなんかタータンチェックの帯が入ってる。
本当だ。これだけ凝った紅茶が出せるなら、それに合わせたお茶菓子も用意したいわね。
あ、それいい。静かなピアノの調べに乗せて優雅なアフタヌーンティー、いけるわ。
でも、お茶っ葉から紅茶を入れるのって誰かできる？
うん、
あの、私でよろしければお教えしますけど。
お願いします。
はい。美味しい紅茶を入れるコツは、沸騰したお湯と適切な蒸らし時間です。
熱々のお湯が大事ってところは、うどんと一緒なんですね。
お湯が沸いたら、まずポットを湯煎し、茶葉を入れます。
あら？入れる分プラス一杯分入れるんじゃないの？
それは、茶葉の質が安定しなかった頃の話です。今は、入れる分だけ入れれば良いそうです。そして、ちょっと高い位置からポットにお湯を注ぎます。
ポットの中、泡立っちゃってるけど、いいの？
空気をたくさん入れることによって、茶葉が対流し、より美味しくなるんです。
へえ、もっとこう音も立てずに静かに注ぐものだと思ってました。
それはカップに注ぐ時ですね。そしてティーコジーをかぶせ、砂時計を逆さにして待つだけです。簡単ですよね。
簡単かな。
要は熱いお湯を豪快にドバーッと注いでじっと待てばいいのよね。
はい、そうです。
うん、それならできると思う。
本当にいいのかな、それで。
それじゃあいただきます。
うん、おいしい。
本当ですか？
本当だよ。こんなにおいしい紅茶初めて飲んだ。
ご主人様にそう言っていただけてとっても嬉しいです。
ご主人様？
あ、あの、
これは、その
相原、
ヒイラギ。
今、すべての謎が解けたよ。
謎って何さ。僕、別に隠し事なんて。
メイド喫茶だな。
え？
四条さんを手始めに、みんなにご主人様という呼び方を馴染ませ、音楽喫茶を音楽メイド喫茶にしようというわけだったんだな。
いや、違うけど。
相原光一、君は恐ろしい男だな。だが、味方にすればこれほど心強い奴もいない。
ヒイラギ、話聞いてよ。
というわけで、ご主人様と呼ぶ練習をしてみよう。まずは星野さんから。3、はい。
アホなこと言ってないで準備しなさいよね。
水沢先輩、
紅茶はこれでいいとして、まだまだ用意しなくちゃいけないものたくさんあるんだから。
買い出し行きますよ。
ああ、僕も行くよ。
待て、相原くんと四条さんは演奏する曲を選曲しておいて。
選曲ですか？でしたら音楽室で CD を聴きながら選びませんか？
うん、そうしようか。うん、この曲もいいかな。それじゃあリストに書いてと。
あの、相原さん。
何？
先ほどはすいませんでした。私、ついうっかりご主人様と。
ああ、いいよ。ヒイラギが勘違いしてくれたおかげで助かった。
はい。
まだ何かあるの？
あの、二人きりの時はご主人様と呼んでも構いませんよね。
うん。
ありがとうございます、ご主人様。
ところで四条さん。
はい。
一曲入れたいんだけど、曲名がわからないものがあるんだ。ちょっと弾いてみるね。
この曲ですか？
そうそう、それ。なんて曲なの？
ショパンの別れの曲ですね。
別れの曲？
私もお気に入りの一曲なんです。ご主人様と同じ曲が好きだなんて、なんだか嬉しい。
僕もだよ。でも、不思議だな。
え？
別れの曲ってタイトルなのに、なんだか全然悲しくないや。
それは、私が今、幸せでいっぱいだからだと思います。
どういうこと？
ピアノは人の心を映すんです。嬉しい気持ちの時は軽やかな音が、悲しい気持ちの時はしめやかな音が、それぞれ出るんです。
そっか。こんな晴れやかな気持ちになれるなら、別れの曲もリストに入れていいかもね。
はい、ぜひ。
女の子がそっと目を閉じたらどうしますか？ 優しくキスしますか？ほっぺたに、おでこに、唇に、あふれる思いをあなたに伝えたい。プレイステーション2用恋愛シミュレーション、キミキス。エンターブレインから好評発売中。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカスラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにおしゃれは足元からコスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
というわけでお送りしてきましたキミキスチューニングポップ、
今日の放送はいかがでしたでしょうか。
はい、
へい、
ご主人様
ご主人様なんて呼ばれたらドキドキするわね。そりゃね、
メイドと勘違いもするわなっていう。
ヒイラギくんナイス、
まあ、勘違い、彼の優しさだった。
優しさなんだ。
本当は分かってるの分かってんだけど言ってるのかもしれん。
ちょっと別れの曲なんていうのも出ましたけれども、
出ましたけれども、
これがどう絡んでくるのかね。
はい、
気になる方は、
はい、
買ってください。
買ってください。
そしたら続きが聞けるから。
はい。
いや、
トラックの前に飛び出したりするじゃん。
なんで僕は死にませんじゃん。違うよ。違うけど、でもすごいいい話だよね。
いい話
ね。ぜひぜひ聞いていただきたい。
はい、そして、はい、キミキスアニメの方も、
うん、
特番がそろそろてな感じなので、
キミキス祭りがそろそろ始まりますな、
はい、ね、見れる環境にいる方はぜひぜひ見てください。ということで、番組への感想や各コーナーへのお便りの宛先は kiss@onsen.ag、
はい、
kiss@onsen.ag です。
はいはい、
はい、またキミキスの公式ホームページは温泉のリンクバナーからどうぞ、
うん、
ということで、はい、
来週はどうなりますやら、
ね、これだけツッツさん持ち上げたんだから、ステーキうどんとかね。
あ、
ほら放送も始まることだし、何かきっとすごいことがあると思うんで。
ね、あるね。
あると思うんだよ。
サンマ食べたい。
サンマ食べたい。
あ、卵かけご飯食べたい。
もうすごい、うどんですらないみたいな。ねえ、でもなんかお祝いしないといけない。
ね
ね、俺たちだって祭りたいぜ。
あ、祭りたい。
祭りたい。温泉からお届けとかどう？
あー、すごい。
ここも
焼き銀杏が食べた。焼き銀杏。
いいな。
美味しいよね。栗とか。
食べたい。
栗ご飯も
食べたい。食べたい。
どんな番組だろうっていう感じですが。
はい。楽しみだな。
うん。
というわけで、お相手は美咲しかおいた。
よわしりょうでした。
また来週。
香りと量のキミキスチューニングポップ、この番組は株式会社エンターブレイン、株式会社コスパの提供でお送りいたしました。